7月13日水曜日17時を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
リクエストマグソーシロと
劇団尾崎金城理恵です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
どうもね、はい、この1週間なんかいろいろありましたね。
いろいろありましたね。
なんかそのね、
ガーシーが
当選しましたね。
ガーシー当選。でもなんかあるでしょ、今海外にいるんだよね。
ああそうですよ、
海外に逃げてるんですよね。
そうそうそう、海外に逃げてて帰ってこれるか、なんていうの、なんか、なんかあの 罪があってなんかお金を、うん、賠償金かなんか払わ、
詐欺みたいな、
お金を払わないといけないみたいな状況があって、
今逃げてるみたいな。
それから逃げてるの。
そうだよ、そうだよ。だからね、なんていうの、この戻ってこるタイミングもなんか議会中だったら
逮捕できないみたいな、
逮捕できないみたいに言ってるけど、でも弁護士なんかなんかはあのその、ね、議員報酬みたいな、
はいはい、あ、差し押さえしますと、
それを差し押さえるみたいな。
あ、でも議員報酬なんていんない、逆にいないんじゃないですか、もう差し押さえてで議員になって議員の裏話めちゃ喋ってくれたらそれで稼げるみたいな。
倍稼げるからな。
そうそうそうそう、だまあ議員報酬はもうちょっとその、しかもその議員報酬取られて、うん、それ返し切ったらもういいだけじゃないですか、
う
ん、
そうそうそう、
だから逆に言ったらそれで借金返して
議員
な、でも今度なんていう の、 あのもしもずっと戻ってこないとか、はい、議会で参加しないってなったら、この除名される
みたいな。
あ、なるほど。
いや、びっくりしましたねでガーシーと同じところの、まあ、比例地区かなんかの、うん、2番目の人も山本太郎さんって言って、うん、なんか偽山本太郎って言われたけど、はいはいはい、かわいそうすぎない、あの人本当に山本太郎だった場合にかわいそうだなとか、
なんかそういう作戦でやってるの、その N 国が、
そうそうそう、でやってんのかなみたいな、それとか、まあ、あとはなんかね、三原純子さんとか、
あ、
なんか K とか、
そう、生稲晃子、
生稲晃子さんとか、なんか参議院とかも、
俺も出ようかな
マングースをしろっていや、マングーさんのこの知名度ではどうかな、ちょっと、いやでもね、ちょっとこの何ですか、今回この芸能関係のそういう人が結構なんか受かったような気もするような。
まあまあそうですね、そんな感じですよ
ね。で、まあなんかツイッターとかも見てましたけど、このガーシーが選ばれるのは世の末だみたいな言ってる人もいますけど、世の末だからガーシーが選ばれるんだよって言ってるこのツイッターがあって、
しもうなんか面白半分っていうか、冷やかしじゃないのかなって感じもするんだよな。
でもあれありましたね、なんかこうやって冷やかしというか、うん、ま、これって年寄りの人は入れてないと思うんです、あんまりそのガーシーとかにね、うん、それでもガーシーが入るってことは、
う
ん、若者の投票率をなめるなよと、
そうそうそう、
YouTube の力、
そうそう、ね、で若者がこうやって本気出したら、うん、こういう人たち当選できるんだぞっていう、まあ、一つの例になったから、うん、この上のなんていうのちょっとね、うん、おじいちゃん議員のちょっと安心してる人たちも、うん、これちょっとその地区にもしガーシーが出た場合にあなた落ちる可能性あるよと、うん、いう可能性もありますよねみたいないうツイートもあったりして
ガーシー強えな、
だからすごいよなガーシー一人が当選しただけで、
でもなんかね、当選したこの顔出しもなんかその海外からの中継みたいな感じで、ね、
そうそうそう、やったりしてましたからね、
うんうん、
そうで、なんかこのニュー、なんですか、新聞社が叩かれてるのがあって、
うん、
で乙武さんあったじゃないですか、はいはいはい、で乙武さんも受けたけど
落選
して、うん、でなんか見出しがなんか手も足も出なかったっつって書いてあったから、それはなんか差別じゃないかって書いてあるんですけど、はい、乙武さんのツイッターで、いやいやいやと、これ僕本人が言いましたっつってそうだから皆さんそういう受け取り方しないでくださいっつって、なんかそういう風に悲しまれることの方が僕からしたら
差別ですみたいな、
差別というか、ちょっと冗談というかコメディで言った内容なのに、そういう風に取らないでっていう、ちょっと乙武さんの見てこの人強いなと思って、
でももう僕は無職になりましたみたいな、
そう書いてた、またそれはそれで面白いというか、このコメンテーターとして、このもう今僕無職なんですよっていうこともできるしみたいな、そう、
なんか漫画家の方も受かってましたね、
そうそうそう、
これは
無所属、出るの、
無所属、
無所属かな、なんかあれだったかな、ラブヒナっていう、うん、なんかマガジンでやってたような漫画、これ僕が見たこと あるような漫画だったんですけど、うん、これ書いてる人が、うん、まあ、受かってて、
うん、
これもなんかその公約じゃないですけど、それでなんかコミケのなんかこの、
うん、
この縛りができそうだったと、だからこれをこの今この僕たちがこの書いてる本書いたりしてるじゃないですか、
うん、
その人たちがこの発信していくことによって変えていきましょうみたいなことを言ったら、
うん、
めちゃくちゃすごい票集まって、
あ そうなんだ、ね、
そうでツイッターにはなんかオタクの力舐めるなよみたいなの書いてあったりとか、
オタクはすごそうだね、
そうすごそうだし、ね、ま、だから若い子のなんていうんですか、そういうのもねあったりして、うん、ありましたけどね、うん、そう、ま、いろいろあったりしましたけど、うん、どうですか1週間なんかありましたか、
1週間ですか、
この1週間で
この1週間、私は投票を日曜日にね、
はいはいはい、
行ったんですよ、で、その帰りになんかなんだかこうグラタンが食べたいとか、
ね、おいいですね、
まあ、そういう
なんかいいですね
グラタンがなんか食べたいな、
大人だな、
でそれでなんかネットで探して、
はい、
そしたら那覇市首里石峰町に、はい、イタリアンハウスっていう、もう昔からの喫茶店があるんですよ、
なんかおしゃれそうだな、
もう本当に古い感じの、
はいはいはい、
そこをに行って、
はい、
そしたらもう私と旦那の2人の貸し切り状態だったんですけれども、ほうほうほう、そこで、まあ、私はグラタンのセット、シーフードグラタンのセット、旦那さんは昔ながらのナポリタン、
はいはいはい、
とあと2人でアンチョビピザを食べてですね、
洒落てんな、
いや洒落てるしこの昔ながらのナポリタンって一番うまいからね
そうそうそうそう、
ね、この喫茶店というか、まあ、そういう場所で食べるの、
そうそうそうそう、
いいですね、
そうもうたらふくよ
いやたらふく
でしょうね
もう先にピザができちゃってピザから食べ始めて
その後順番どうなってるみたいなたらふく食ってるじゃないですか、
アンチョビピザ、
アンチョビピザ、
なんすかアンチョビピザ、
アンチョビピザが上に乗ってる
アンチョビって何、ビチョビチョしてる
やつ、いや
違う違う
違う違う、
アンチョビって
アンチョビはなんか何ですか、
なんと言えばいいんだ、
あ、なんて言ったらいいんだろう、
あれは何か野菜か
果物というか、
うん、のけ
そう、のっけられてるものですね、
そうそうそうそう、
海系じゃなくて山系、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそう
アンチョビってそうなんだ
何を想像してんのかが今
カルパッチョ想像して
る、そうそうそうカルパッチョ今ただマングさんに言われた時に俺もどっちか分かんなくなるからでアンチョビってさ言葉の響きが良くないと思う、うんうんうん、なんか海想像するもん、ああアンチョビって、うんうんうん、でカルパッチョとか、うん、アンチョビっぽいもん、なんか、うん、あとあれあるじゃないですか、なんかオリーブオイルに、
あ、
アヒージョ
アヒージョってこと間違えてたん
だ、ね、そう、うん、やっぱじゃあ一緒だわ、なんかアヒージョとアンチョビがごっちゃになる感はありません、
あ、そうですね、
そうそうそうそう、まあだからね、果物系みたいなやつが乗ってるような、
そうなの、
あとはオリーブとかも乗ってたりとかして美味しかった、
おしゃれじゃないですか、
はい、でそこのね、その老舗のイタリアハウスという喫茶店ですよ、
はいはい
はい、私たちが座った席のところの壁にですね、
はい、
メニューが貼られていて、
お
それで、まあ、大きくねピザもね10種類ぐら
い
なんかあって、それの下にですねなんとオリジンのお笑い気象転結のチラシと、あと来月行われるポリーテルリボンズとオリジンの歌ライブのチラシが貼られていて、誰が宣伝してきてくれたのか、
いや一人しかいないでしょ、
あの人しかいないでしょ、
石峰代表ですかね、シリッポンさんですかね、あ、こういうところもね来てるんだと思って、もう嬉しくなって写真も、もう
管轄外、管轄ないですから
そうですよ、なんだったらそう庭ですから、そこは逆に貼ってない店の方がおかしいぐらいですからそうそう、ちなみになんですけど、あとアンチョビっていうのは片口イワシのオイル漬けだよということで、
あ、イワシじゃん、魚か、
じゃあ魚です、魚だし、オイル漬けなんで、どっちかというとアヒージョの方が近いですあれなんか、あれじゃあ、あれなんなんだろう、アヒね、僕もなんかその野の野菜切った果物、
オイルあた、なんていうの、オイル温めて、こう温めたオイルの中に入れてるのがアヒージョなんです、ああ
上だから分からないのかな、うんうん、
アンチョビ
あと島博さんからアンガチョビじゃないよやって聞きますから
言ってないよや
言ってないよや誰も
片口イワシのオイル漬け、
そうそうそう、ね、がアンチョビみたいですね、
うん、もう私はですね、もうどんな種類とかよりも私食べれれば何でもいい人なので、
え、何屋さんですか、
イタリアンハウス、
イタリ、
喫茶店ですね、
喫茶店、はい、まあだから純喫茶みたいな感じの場所です、
漫画とかも読みながらみたいな、
これ行ってもなかったですか、大阪時代とか純喫茶みたいな、なんか大阪は喫茶店多かった、なんか
あのハンバーグ屋
そうとか、
うん、
だからそう、だから喫茶店ってめちゃくちゃいいですよね、
そうそうそう、
え、純喫茶と喫茶店の違いって何だったかな、なんかあったんですよね、
ああそうですか、
そうそうそう、これ調べたんだけどな、
漫画置いてるか置いてないかじゃない
いやなんか雰囲気あるけどコーヒーがどんなものとか、
ね、その、だから喫茶店によってなんか普通の定食みたいな出すパターンのお店もあれば、うん、私が言ったようなちょっと なんかイタリアン系というか感じの料理、
はいはいはい、
のレパートリーを置いてる、ね、あのお店もあるし、
そこいいですね、イタリアンハウス、
はいはい、A コープの向かいですね。
めちゃくちゃ詳しく言うじゃないですか。そうだから僕もこの一番最初鉄工所で働いてた時とか、うん、その鉄工所の近くに、うん、まあ、喫茶店というにはちょっと規模が広い、うんうん、かといってまあ定食屋ではない場所があったんですけど、うんうん、もうそこ本当朝満席ですよ。もう朝のあ定食あるじゃないですか、うんうんうん、なんか朝食セットみたいな、はいはいはい、とコーヒーがついてて、はいはいはい、もう本当競馬新聞広げたおじさんたちがいっぱいいたりとか、仕事前で徹夜明け、うん、夜勤明けの人たちがいたりとかで、めちゃくちゃにぎわってて、そこの朝食セットがめちゃくちゃ最高でした。
朝食セット、そこは何、あの喫茶店なの？
一応喫茶店みたいな感じ、うん、で朝食セットみたいなのあるじゃないですか、うん、パンとなんか目玉焼きが乗ったようなのとコーヒーがあって、そうそう、そこで本当にあの
それが人気なの。
そう、それが人気で、それでまあ8時とか7時ぐらいに夜勤開けて、7時8時ぐらいに行って、今日はどこのパチンコ屋に行くかっていう会議をして、でそこで決めてみんなで車で向かうみたいなのをやったりとか。
俺もパチ屋の近くの喫茶店のハンバーグ屋さんだったの。
いやだからそう、パチ屋の近くはね、
パチ屋か、
ありますよこれは。
ありますか。
そうそうそうそう。
なんか円楽さんが喫茶店は酒を扱う、純喫茶は酒を扱わないと言ってますね。
あ、なるほどなるほど。
喫茶店も酒出せないわ。
酒出せないか。
まあまあ出してるところ見たことないではありますけど。
そうそうそうそう、なんかちょっと調べてほしいの、これあったんですよ、純喫茶と喫茶店の違いみたいなのが。そうありましたけどね。さあ、皆さん来てくれてますね、
はい、
柴博さんから生稲当選ありがとうございますと応援してたんですかね。
あ、そうですね。
そうそうそうそう。で円楽さんからこれちょっとこの風刺というか、うんうん、政治は芸能界の再就職先じゃねえんだよこんにちはということで、
まあまあね、
ねえ、これだから知名度でね上がっちゃう人もいて、
うん、
この
なんかね、こ考えがしっかり出せるなら、はっきりした考えが出せるなら、うん、あこの人ちゃんと、ね、
いいなと思うんですけどね。
なんか人気っていうかだけでやると任せていいのかみたいな、
うん、だからよく分かってなく、うん、そのまま当選しちゃって、
うん、
まあでも多分そういう人はこの何ですかね、考えてることはあると思うんですよ、
うん、
ただそれがその双方にとってどうなのかとか考えずに一方の考えだけを言っちゃったりとか、うん、するような人もいるのかな、わ、
うん、
からない。まあまあ、
いやそもそも選挙っていうシステムがさ、
お切り込んできましたね。
そもそもそのいいものを取ろう、いい人を取ろうっていうやつじゃないかな。
なるほど、
票取りゃいいだけの話だから選挙って。
めちゃくちゃいいこと。お、どうしました、なんかコメンテーター狙ってます辛口コメンテーターが
今日はコメンテーターのバンクース大城さん。
そうですよ、もうオスピーさん以来の辛口コメンテーターがもう
懐かしい、
もう懐かしい。
そこまでいなかった、
そこまでいなかったです。もうオスピーさん以来ですから、マングーさんはもう。
いいですかそれで。
そんくらいズバズバね、ちょっと言ってほしいぐらいなんですけどね。
はい、
まだ政治はちょっと難しいですからね。
そう、
まあ僕らですら、その、こんだけ言ってるけど、よく分かってないとかね、こともいっぱいありますから。さあ、柴博さん来てくれてます。はい、チャンリエとリクエストのスケさんとカクさん。そして、いや、俺はスケさんだろうけど、あっちカクさんなんだな、もう。そして FM 那覇をご視聴中のオーディエンス、ナマステチムドンドンおじさんですということでもうどこの人かわからん、
チムドンおじさん来ただよ。
そうそうそう。さあさあ、でですね、続きまして、アヒージョはオリーブオイルとニンニクで具材を煮たもの。
ああ、そうだね、そう
だ、アヒージョ、
なるほど、
うん、アンチョビは、
アンチョビはだからイワシのオイル漬けですよ、片口イワシのオイル漬け。
でもこのなんかありましたねそれ。さあ、
お缶詰があるんだ
な、ありますな、なん
シュールストレーミングみたいな、あの臭いやつですよね、
うん、
そう、なんかありますよね。
アンチョビじゃなくて、
うん、
なんか
イワシのオイル漬け、なんかありますよ、
ありますよね、
うん、名前忘れたけどなんかありますよ。
そうそうそうそう、サーロインじゃなくてな
サーロインはまた肉だし、だ横文字やめよう、もうもう何がなんだかなんか難しくなってきてる、料理名とかも、
うんうん、
アンチョビとオリーブオイルを使ったなんとかのアヒージョとか、なんか
シチリア風、
そういう、あのもうメニュー見ただけじゃこれ何の料理料理か分かんない、何が出てくるか分かんない。
シチリアの風を添えて、
風をよくどういう風に添えてるね、分かんなくなってきますからね。あ、この方来てくれてます、
はい、
どうも。91年に俳優デビュー、2005年に主演し、ハリウッドのエージェントと契約するきっかけとなった甘い人生では、映画評論家協会賞など3つの主演男優賞を受賞。演技力に加え、作品ごとに、あらゆるキャラクターを演じられることから、千の顔を持つ俳優と称されました。あ、これは結構ね、有名ですね。
誰でしょう。
これ結構有名な方が来てくれてます、
うん、アンチョビ太郎じゃない、
いやアンチョビ太郎じゃないけどアンチョビ太郎じゃないんだけどちょっと惜しいという
惜しい
ちょっと惜しいですなんとですねイ・ビョンホンでございます
イ・ビョンホンさん
アンチョビ太郎も惜しいですねイ・ビョンホンさん来てくれてますね、
うん、あそうですか初めまして
千の顔俳優イ・ビョンホンさんねあのめちゃくちゃあの演技すごいんですよね、
うん
なんかそうそういろんな映画出てますけどさあ最高でございますねさあ、続きましてお久しぶりに来てくれてます、うんうん、マンデーさん、うん、仕事終わった帰宅して放送を聞いていますということで、
はい、ありがとうございます
ありがとうございます
お帰りなさいでございますはいあ来ました柴弘さんから純喫茶はコーヒーとアイスクリームトーストサンドイッチナポリタンだけを出す、
そうなの？
でそれ以外を出すのが喫茶店ということで
本当かな？さんが言うから間違いないか。
いやあれすごいもうウィキペディアよりもすごい信頼。柴弘さんが言うなら間違いないか。
間違いないか。
逆にコーヒーとアイスクリーム、トーストサンドイッチナポリタン。ああでもそうかもしれないな、うん、純喫茶っていうのが、うん、さあさあさあさあっていう感じですね。さあ続きましてがですね、うん、あさっきの言ってたやつオイルサーディーンじゃないですかと。
ああそうそうそうそう。
オイルサーディーン円楽さんから。円楽さんもすごいなこれな。
オイルサーディン、
うん、そうそうそうオイルサーディン難しい、うん、柴弘さんから、うん、缶詰と料理を混同すなアンポンタンと来てますいやでも缶詰もねもう立派な料理ですから
美味しいかな。
それはねとりあの自分で使ってないと分からなくなっちゃうからね。
そうそうそうそう分からなくなっちゃいますからねさあさあさあ続きましてあリナママさん来てくれてます。
はい、
こんばんは、大泉洋さんのお兄さんが次の函館市長選挙に立候補するらしいです、うん、ちなみにお兄さんは函館市役所に勤務して、退職願いを出しましたと。
もう本気で挑むんですね。
すごいですね、うん、市役所を辞めて、うん、市長選挙に出ると、
まあ、そうですよね、ま、一回あの辞めないといけないです
よ
ね。
そうそう副業なしですからね。
そうです、ね、
市役所公務員系は
やりながらではダメですね。
そうそうそう、うんうん、だ先に辞めてからやらないといけないという、
うん、もう本当にもうガチこれ勝たんとやばいですよ。もう無職になるからね。
いいねだから
これ、うん、そうですね、
これまた大変ですねこれはね、うん、これまあまあまあでもそんくらいね本気じゃないとダメですからね、う
ん、また応援来なさいって言われるんじゃないですか大泉洋さんは。
いやこれこれだから難しいですよねこの応援も、
うんうん、
ねこのなんていうんですかその人がまた悪いことしちゃうと応援してた方までなんか悪く 見られるというか、うんうんうん、
だから本当にねクリーンな状態で
そうで、ね、やってほしいですけどね、うん、さあ円楽さんからですね、うん、サーディンがイワシ、
うん、
あ
で、はいはい、イワシのオイル漬けがオイルサーディン、
うん、じゃあオイルサーディン、
うん、そうでオイルと塩で漬けたらアンチョビ、
あアンチョあ
でイワシの種類にもよるけどみたいな、なんかここがもうややこしい。
まあそのねオイルと塩で漬けたアンチョビが、うん、この間食べたピザに乗ってたということですね。
いやそうさすがしっかりまとめてくれ
てってことですか。
そうそうそうそうそう、
しっかりまとめてくれてありがとうございますそういうことでございますよ。
そんなピッツあるん
か。ピッツありますから
ありますよ。
そういうピッツァもねありますからね、うん、さあ満月の翼マンツバさん来てくれてます。
翼さん
ちなみに今日はフルムーンでございますから。
あそう、
月が2022年の中で一番大きく見えるのが今日でございます。
今日は空を見れなきゃね。
ちなみにあの日本全国で、まあ、ほぼ確実に見れるだろうと言われてるのは沖縄でございます。
あもういいですね。
本土の方は
的な話で
そうそう、まあ、あの梅雨もねまだ明けてない可能性もありますから、う
ん、今日は晴れなのでまたさらに綺麗に、ね、
そうそう綺麗に見えるんじゃないかということで、一番この、まあ、月が遠い時から 18% ぐらい大きく見えるって言ってたんで、
18倍、
18%ぐらい大きく見えるって言ってたんで結構大きく見えると思いますけど、うんうん、その満月の翼マンツバさんが来てくれてますね、
うんうん、マン
ツバさん、チョメさんは那覇市長選挙出るのと来てますけど出ませんということで、ね、
ないんだ
いやいや出ないんだじゃないのよ絶対マングさんに辛口コメントされて終わるだけだからあいつはねっつって分かってないですよっつって
対抗して俺出る。俺
いやいや出るんじゃないよ2人とも思いっきり楽せんゼロ票ゼロ票よ本当に。さあさあですね、ああなんかあのさっきの大泉洋さんですけど、うんうん、昔何かの番組でお兄ちゃんは函館の影の支配者とコメントしてたそうですだから一応そういう感じで函館では、まあ、一応力持ってるんですからね
だからね
でなんか怖いなかっこいいな影の支配者とかさあ、ちなみに、オイルを塗ったチョメさんはオイルチョメと言いますイワシとかサーディンとか言うのと分かるけど、うん、オイル塗ったチョメさんオイルチョメと言います
もうベトベトでしょうね
オイチョメでございますので、オイチョメシチリアの風を添えてでございますから
かの
やってますからねよろしくお願いしますという感じでねやっております、
うん、
さあそれではですね、うん、 もうちょっと、メールとかも来てると思いますので、はい、CM の後に紹介したいと思います、はい、メールツイキャス募集しております。
はい、メールアドレス origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp です。スレッタンシムです。
チャコヤビンド、今すぐ使えるウチナー口を教えるウチナー口ナウ。今日はそうだな、この言葉言ってみよう。冬、春夏秋冬サブ、こんな感じで使います。もうまた冬して洗濯物も入れないで、ちゃんと入れて畳みなさい。冬して顔も洗わないで寝たらますますお肌荒れるよ。マリちゃん、冬してこんなして寝たら風邪ひくよ。ちゃんと布団かけなさい。わかりましたか意味。めんどくさいっていうことなんですね。ちなみにめんどくさがり屋のことは冬さと言います。皆さんも冬して困るのは自分ですからね。気をつけましょう。
7月13日水曜日17時22分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。さあメール来てるのでメール紹介したいと思います、
はい、
金城理恵さん、チョメノスケさん、マングース大城さん、こんばんは。
こんばん。
満月の翼マンツバです。
マンツバさん、
はい、今日は15の夜ですが、
うん、
2022年では最も地球から近い、うん、スーパームーンで、まあ、2022年でですね、満月の中では最も大きくなるそうで18時6分、だからこのラジオが終わったすぐ後ですね、
うん、
に、地球へ最接近し、14日、3時38分頃に満月の瞬間を迎えるそうです、
うん、
ちなみに今月の満月はバックムーンといい、まあ、バックっていうのがおじかの意味らしいですよということで、これね、だから僕月大好きなんですよ、
うん、
まあ、でも満月よりもちょっと欠けてるぐらいの月が好きなんですよ、ね、あの暗いところがさ、この円になってて、うん、本当に球体が浮いてる感じが、うん、たまらないんですよね。あれ、うん、なんです
か。ロマンティック、ロマンティック、ね、
ロマンティックだね。
いやちょっと待って、リエさん一言で終わらせないで。はいはい、ロマンティックだねって。違うんです。違う、何が分かんないの。
満月じゃなくてちょっと欠けてる方がいい。
満月だとなんか平面に見えちゃうんですよ、このめちゃくちゃ綺麗すぎて、
うん、
平面でめっちゃ、まあ綺麗だけど、
うん、
この迫力はあるけど、うん、ちょっと
ドーンってなってる感じになっちゃう。
ちょっとこっちに、あの影で三日月の形ができるような、そう、時がもうなんていうんですかね、一番なんかその
神秘的
陰影の部分が、この影から光に変わる部分がちょっと見えるじゃないですか、
うんうん、
あそこが見えることによってこの球体なんだと、そう、立体的な月が見えて、この立体的な月があの宇宙にもう、まあ正直この例えもおかしいけど、浮いてると言ったらおかしいんですけど、
うん、
あそこの空間にあるということがすごい、ハエが飛んでるけどちょっとロマンティックな話してたからハエ飛ぶんじゃないよとっていうね風に思ったりするんですよ。
これその形は今日見えるの、今日はもう完全な満月だけ、
ま、今日は、ま、満月なのかな、あ、15、あ、ごめんなさい、15の夜って言っちゃったけど15夜ですね。
15の夜
15の夜は
大崎になっちゃってる。
そう、ちょっと間違えましたね。ヌスのバイクで走り出すとこでしたけどそう、十五夜でございます、
うん、
そうそうそうという感じでね、
はい、
いや、もう僕は、まあ、月とか、まあ、星見たりするのも好きなんですけど、
うん、
そこでですね、
うん、
ちょっとあのお二人に伝えたいことがあったんですけど、このですね、ついにですね、
うん、
このジェイムズ・ウェップ宇宙望遠鏡っていうのがあるんですけど、これが捉えた最近の宇宙の姿があって、
う
ん、これがめちゃくちゃすごいんですけど、
う
ん、これ46億年前のこの宇宙の姿をついに捉えたんですよ、
うん、
わかります、46億光年先、まあ、46億年前の銀河団の姿を捉えた宇宙望遠鏡があるんですけど、うん、これが神秘的で、うん、今まであのハッブル望遠鏡って聞いたことあります？
わ、うん、かんない
けど、あ、わかんないです、うん、っていうのが
R18？
R18 じゃないですあ、いやいや、別にその指定されてないんですよ、その
違います、
そうそうそう、ちゃんと大丈夫なやつ、うん、ハッブル望遠鏡っていうのが宇宙捉えてたんですけど、うん、その46億年前の銀河を捉えてたんですけど、うん、ぼやーってした画像だったんですよ。で今回その、うん、そのジェイムズ・ウェッブ宇宙望遠鏡っていうのが撮影したフルカラー画像が初公開されたんですけど、うん、まあ、その望遠鏡自体が総費用が1兆円超えでございます、うん、1兆円を超えた望遠鏡というものがありまして、でまあ、これで撮ったのが鮮明な宇宙の赤外線画像をあるんですけども、うん、ちょっとねこれもう見てほしい、これをちょっと、
どうなの、
あ、すごい、
ね、鮮明なんですよ、前まではぼやーってしたようなのが、
あ、何が見えるの、
光が
46億年前の、要は光、うん、
光、
要は光の速さで、
ほとんどみんな何言ってるのか分かんない、
光すごいこんなにはっきり
映る、夜空ね、夜空みたいなのが見えるんだ、
まあ、夜空というかもうこれ銀河ですよ、
銀河系の
一個一個が銀河でございます、
銀河のこの光ってるやつよね、
そうで、もうそれはこれ46億年前だから地球が誕生した時の宇宙の姿でございます、
ね、なんか プラネタリウムみたいなね、
そうそうそうそう、そんな感じですね、
だからこれがもう本当にねすごいことだなと思うんですよ僕は、うん、光の速さで
6億年前だもんね、
そう光の速さで進むっていうのが、うん、もう宇宙だと本当に遅いスピードなんですよ、うんうんうんうんね、もうこれ以上の速さはないですよ、うん、でアインシュタインは言ってるけど、うん、大丈夫です皆さんついてきてます、そうだけどそれがまあ1年かけて進む距離ってあるじゃないですか、うん、それの要はずっと先を見続けていくと46億年前の光を観測することができると、うんうんうん、それを撮った写真でございますね、これがねもう最高なんですよね、このこんなに綺麗に撮れるっていうのがもうすごいことなんですよ、
星がいっぱいみたいなね、
そうそうそう、星というかもうこれ銀河ですね、銀河、
何すかその銀河、
銀河わからないですか、
わかんないですよ、
天の川銀河に僕らは所属している、まあ、太陽系あるじゃないですか、
うん、
太陽の周りを星が回ってる、うん、っていうのがたくさん集まってる、うん、みたいなのがもう銀河ですね、あれあれあれあれ
でもそんな昔のものが今見れるんだ、
そう逆に言ったら、そのなんていうんですか、その光の速さ、
兄さん騙されないでくださいよ、
いや騙されてない、
何言ってるんですか、
なんでそう今見れるの、そのその46億年前の
これちょっと、こんなんいいですか、じゃあもうすごく長くなるけどいいですか、
どうぞ
いやいや待って、いやまあまあ
興味ある人は興味あると思うよ、
そうそう、まあ、うん、例えばまあすごい遠くの山があるとして、そこを望遠鏡で覗いたときに、うん、その望遠鏡で向こうの姿は、まあ、見えるじゃないですか、うん、でその光を 放った瞬間に、うん、もし本来望遠鏡を使わなければ僕たちの目に届くのが、うん、例えば10秒後に僕たちの目に届くとする、うん、だけど望遠鏡を使ったらその光をピカッてした瞬間にもうその光が見えるじゃないですか、うん、だからここのこの時間差によってこの変わってくるんですよね、うん、そうだから遠くを映せるような望遠鏡があることによって46億年前の光をキャッチできてるという、
おそんなことができるんだね、
そんなことができるんですよ、だから
すごいね
地球が誕生した時ぐらいの、だからこれは宇宙の姿でございますね、まあまあまあ、あのもう皆さん今日ロマンティックだねロマンティックだねで、
はい、今日の、ま、満月からね、
そうそうそうそう、つなげた感じなんですけど、いや、はい、しかも俺これだけをメモしてきたのに、うん、この2人に話したいなと思ってきたのにロマンティックだねだけで終わらせられるとは思わなかったからな、まあという感じでね、まあ、はい、なんかよくね僕この寝る前に YouTube でもこういう宇宙のとかをもうめちゃくちゃ見るんですけど、宇宙の話見たら眠れなくなるか、もう 5秒から10秒で寝るかどっちかですね、
もう
聞いてて意味が分かんなくなってくる時あるんですよ、
そう
もうだからもうそれを聞いた瞬間に、だからあの星の大きさとかあるじゃないですか、めちゃくちゃでかい星の大きさ見てたらもうゲロ吐きそうになりますよ、地球があって、うん、その次の太陽の時点でもう月って、あ、この地球ってめちゃくちゃちっちゃい、太陽から比べたら、うん、さあその太陽がこの地球ぐらいの大きさになる星があると、
太陽よりでかい何星があるの、
いやそう、いやもう太陽なんてちっちゃいちっちゃいですよ、もう、うん、そう太陽が、
うん、嘘だろ、
そう太陽が地球ぐらいに感じるような星があるんですよ、まず、うん、でそしたらその隣に行ったらその星が 今度またその比率で見えるぐらいの大きさの星。
なわけないだろう、太陽が一番でかいに決まってる
だろ。バカや、お前、いつの時代の人間だよ、お前。お前、ちょっと、あるんだよ、本当に。
お前、間違ったら、お前、すぐ処刑される。
いや、ちょっと待って、お前、いつ、地動説唱えてます。
危ない
。いやいや、なんか、そのニュートンとかそういう、あれじゃないんですよ、本当に。だから、一回ね、見てほしいんですよ、こういうのをね、この星の大きさシリーズ。だマングさん、ゲロ吐くと思いますよ、もう。だ白鳥座にあるような、はい、あの星があるんですけど、うんうん、これめちゃくちゃでかいんですよ、うん、
アルタイルだっけ、
アルタイル何だったかな、まあ、その星のでかいのがあるんですけど、うん、それちょっと調べて、だからこそあの光でここの地球まで届いてるという、うん、じゃないとまあダメなんだなみたいな、うん、でそういう星があの爆発するとき、超新星爆発するときにギュッと縮んで、うん、この重力がその大きさのままの重力がちっちゃな一点になったときにブラックホールになるんですよ、
うん、
ありがとうございます、マングーさん。もうマングーさんがロマンティックですねを言ってくれるのをお待ちしておりましたという感じでね、はい、またあの次回ね、あの機会がありましたら1時間ちょんべんのすけど、
いいよ
星について、
聞いてられるな、
宇宙についてお話ししたいと思いますので、いい、すいません、マンツバさんから巻きでお願いします巻いていきましょうね。
あの今週ですね、今週末、
はい、
私はちょっとあのかつての教え子の結婚披露宴に参加をするんですけれども、
あらあらあら、ロマンティックつながりですか。
あのそこでなんと来賓祝辞をしてと言われてですね、
あらあらあら、
あの読むやつですか、なんか手
紙、はいはいはいはい、おめでとうございます、
来賓した人の中での
代表
祝辞。
あの私はたった1年だけ教えた先生なんですけど、
すごいじゃないですか。
だからこうね、こうまあ、高校1年生の時に、
はい、
あの彼らが高校1年生の時に教えた私は担任の先生なんですよ。
ほうほうほう。
で、まあね、もう高校を、ね、1年間しか教えてないし、その後先生もしてないし、
はい、
ただもうね、やっぱ今 SNS という
そうですね、
ものが発達してる時代なので、はい、そこであの先生元気みたいな感じで、はあ、まあね、お互いの状況を聞いたりとかして、
はい、
で、まあ、あのこの生徒たちのが集まってる飲み会とかちょっと参加したことがあったりとか、
は
あ、でこの間あの、ね、私のウェディングショーの時のマスクも買ってくれたりとか、
あいいですね、
そうそうそ
う、はいはいはい、
買ってくれたこう野球部の可愛い男の子、
あの時言ってた子ですね、
そうそう、あの時の子があの僕披露宴をするから、
おっと、
とで、うん、まあ、本当は司会を頼みたいってだったんですけど、はい、まあ、あの他のね、このクラスメートたちも来るから、
はい、
あの先生にはゆっくりしていただきたいと、あ
逆にね、
はいはい、みんなと喋ってほしい、
司会して司会してたら多分もうそんな時間もないから、
ね、そうそうそう、それで、あいいよっていうこと で、
はい、
でその後先生お願いがありますって言って、あの来賓祝辞をやってもらえませ
んか、そこもちょっと考えない、なんで理由さんなん
ですね、そうそうそう、
まあ、なんていうの、あの会社の上司とかさ、
はい、
あのお世話になった方々とか、
ね、一番お世話になった方
とか、まあまあね、うん、方とかだと思うんだけど、なぜ私と、
こっちはもう縁もゆかりもないです
から、ありますから、
ほぼ縁もゆかりもない人
よ、1年間担任してたんですから、
それはずっとそれでないんだから、いやだからもう
あの時の先生の教えが今でも残ってるんですよ、もう、
どうしたら私なんか聞いたら、まあまあ、とっても楽しかったらしいんですよね、高校1年生の時ね、
うりうり、もう、
まあ、私は、まあ、あの時から、まあ、劇団にもいましたので、はい、この生徒の学園祭で、
はい、
あの男女逆転のシンデレラをお芝居をやったりとかして、
いいですね、
あったりとか、あとはなんかこの離任式、
はい、
離任式の時になんか生徒たち頑張れよって、ね、
はい、
あの言葉を掛け声をした時に私歌も歌っちゃってたんです
歌っちゃってるね
やってるね、
やってるね、
だからあそういうことがあったんだっていうのを思い出して、
やっちゃってたなと。だからちなみにおいくつの時なんですか、リエさんは。
おいくつでしょうね、20代後半ぐらいかな。
ああ、
う
ん、なるほどなるほど、
そうそう、だからもう
やっちゃう時期ですから ね20代後半は、
そうそうそうだね、一番やっちゃうからね歌っちゃうからね。
あ、だからまあね、私はまあ、演劇もしてますけど、
はい、
たまに司会したりもするので、
はい、
もう全然先生自分のこともアピールしていいですよって一応言われたんだけど
自分のことアピールしてほら今何やってるかとか言っていいんですよって、
どうせなら司会が良かったっすね、
いやそうだったらね、だったらね、アピールするんだったらね、
ああ確かに先生今こんな仕事してるんだってアピールするんだったら一番司会が良かったかもしれないけど
でもまあね、まあちょっと彼らとのこの1年間のこのエピソードをちょっと思い出しつつ、言葉を考えようかなと考えてるところ
ですね。いや、まさかサプライズで歌とかないですよね。
あるでしょう、それは。
ありますよね、
それは。だってあんまり長くなりすぎないように5分ぐらいでね、やっぱ挨拶って終わらさない
と。いや、でも5分も長いです
よ、ね。いや、5分ぐらいいいですよ、5分。
その、多分来賓食事の後にまた乾杯の挨拶とかも、挨拶続きじゃないですか。
そうそうそうそうね。
ね、
そうなんで、友人代表があったりとか、いろいろ挨拶って
、ね。誰も聞いてないですからね、あれで。
正直ね。はい、だから僕も一回友人代表挨拶、一回したことあるんですけど、うん、めちゃくちゃガチガチで。うん、しかも、まだその時はまあ、芸人ある前だったから、うんうんうん、まだ良かったですけど、ハードルも上がってないし、まだ良かったけど、うん、まあ一応その何ですかね、うんうん、クラスのもう中学校の時の同級生で、クラスの中学校のみんな集まってるから、うんうんうん、まあ一応ちょっとお笑いも入れながらと思いながらガチガチで、
一番面白くないやつ。
そう、で、行って、したらその警察官だったんですよ、その子が。うんうん、で、300人ぐらい、その鹿児島にしては珍しい。沖縄はやっぱそ、うん、300人とか当たり前だけど、鹿児島では珍しいぐらいの300人規模で、うん、ほぼ警察官なんですよ。その中で、うん、なんか昔やったちっちゃい悪いことを言えばちょっとウケるかなとか、ね、そうそう、と思って言ってみたら、うん、全然誰も聞いてない。
勇気振り絞ったのに。
勇気振り絞ったのに、誰も聞いてないわ。なんだったら、クラスメートも聞いてないんじゃないかなぐらいの。
最悪捕まる可能性もある。
いや、ね、そう。ちょっとね、いや、そこまでのこと言ってないですよ。ほんとちっちゃいこと言ったのに。もっと受けると思ったんだけどなっていうのはありましたけど。まあでもまあまあ、リエさんはね、もう、おしゃべり上手。
いや、そうでもないですよ。
もうプロですから。
なんですよ、もう。
ねえ。
だからもう本当にドキドキですね。この久しぶりにね、このクラスの生徒たちとか、この子は野球部だったんで、野球部の子たちにも。はいはい、会えるのもまあ楽しみだなとは思ってるんですけど。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
じゃあなんかリュウさんのそのつかみ的なのなんか何
つかみ
大事じゃないですか。
あ、まあね、だからこれ今ちょアンツボさんも、まあ、マンツボさんも書いてくれてますけど、
うんうん、
スカートと挨拶は短い方がいいですからねみたいな。そうだから、まあ、リュウさんがミニスカ履いて行くっていう手もありますけどね。そうそうそう、スカートと話は短い方がいいですからねって
ビリビリにして
ビリビリ
そういえば
あビリビリビリで、はい、スカートとあれはって結構なおめかししていくはずなんですけどね。なんかつかみとかあります、こんなんで。どんな、なんすかね。まだ文章とか書いてないんですよね。
書いてる、今なんかネットで調べて、どういう、こう流れ、
テンプレ
にしたらいいのかなっていう。
結局ね、これネットのテンプレになっちゃうんですよね。うん、そうそうそう、
ね。ただいまご紹介に預かりました。
預かりました。そう。何々時代の、そうそうそうそう、担任をさせていただきました。
みたいな感じ。
そうそう。
多分、つかみの方のテンプレは、マイクに頭をぶつける。
ああ、いや、もう、たけしさんね、も
う。おめでとうございます、ガーン。
はい、たたたたた、つって。で、手紙が反対だった、みたいな。レイさんがやったら多分、どうしたんだろうってなるだろう。レイさん、レイさん、本当にミスってるってなるかもしれないですからね。円楽さんから、レイさんがウェディングドレスで行くしかないって聞いてますね。
ああ、なるほどね。
ああ。で、逆逆、つって、あんた、目立ってる、目立ってる、みたいな。ねえ、さあさあ、みたいな感じでね、やってますね。さあ、まあ、上司だと話が長くなるかな、から。かなっていうのも来てますけどね。
なるほど。
だからリエさんに頼んだのかなみたいな。
分かってるよなっていう意味を込めて。
ね。大体何分ぐらいかかるよなみたいな。さあ、あとは、まあ、柴弘さんからよっぽど印象的な先生だったんだねとか。
う
ん、
でしょうね。
あと、円楽さん、中継しましょう、中継って来てます。じゃあ中継入れちゃいます。リエさんの手紙の時だけで。それがまあなんか動画で撮って、言った内容をここで流すとかね。
流すわけ。
聞いてられるかな歌歌い出したらどうしようかなってなりますけどね。うん、さあさあ、まあ。
大体5分以内でね、終わるように。
まあ、そうそう、やっていかないといけないですね。うん、皆さんも5分ぐらいがいい長さでしたっけっていうの来てますね。あ、これいいじゃないですか。マンツバさんから、オイランの衣装で行ってくださいっていうの来てますね。
相当顔もメイクしてるあれ。
そうそうそう。あれ、いろいろやんないとダメだよって。肩まで白くしないといけないんだから。
大丈夫、大丈夫ってならずな、周り。
何、ゾワゾワゾワってなりますからね。さあ、ありがとうございます。はい、さあ、それでは大喜利のコーナー行きましょうか。
はい、
本日の大喜利のお題がですね、FM 那覇さんも20周年ということで、うん、なんでそれ、FM 那覇が20周年で作った記念品とは、こちらでございます。はい、メール、ツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、すべて小文字で。origin@fmnaha.jp です。それでタンシムです。
はい、さい、M 松川です。今すぐ使えるウチナー口を教える、ウチナー口 Now with M 松川。今日のウチナー口は、これ。先なりましょうね。先なりましょうね。これは仕事を終えた時などによく使います。大和口、つまり日本語に訳すとお先に失礼しますとなります。仕事から上がる時以外にも使ったりします。近所のおじいから飲み会に誘われて、完全に沖縄の夜型社会に引きずり込まれて、でもうちでは神さんが待っている、そろそろ帰りたい、そんな時にもってこいのフレーズです。おじいに、ええ、もっと飲んでいきなさいと言われたら、重い腰を上げる素振りをしながら、明日仕事が早いから先になりましょうねと切り抜けてください。スムーズに帰れます。もう練習いらないですね。 See you。
7月13日水曜日17時42分を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。それでは行きましょう。大喜利クエスト DX。
ゆきのぶヒップホップ、
はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
さあこちらのコーナーはですね、本日リスナーさんの中から、大喜利でですね一番面白い人を決めようというコーナーでございます、
はい、
ちなみになんかそのゆきのぶヒップホップのあれあるじゃないですか、
はい、
ゆきのぶなんか火曜オリジンアワーになんかうまいことちょっとなんか連絡取ってるらしいんですけど。
あ、そうなの。
いやこっちに連絡せ。ゆきのぶヒップホップずっとやってるんだから。
え、何してんの。
ん、
何か、
まあまあ普通の仕事してて、
うん、で
ま
あなんかどう絡んでるの。
そう、なんかまあまあ出たいですじゃないですけど。
あ、
そうそうそうそういうのやってるらしいんですけど。いやゆきのぶヒップホップしに行け。
だからよ、だから
よ、お前こっちに来い、
うん、
さあという感じでございますね。さあさあ、では本日のお題がですね、
うん、
なんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とはこちらでございます。さあではまずはですねツイッターの方からいきたいと思います、うん、ツイッターネームランリーレンさんでございます、
はい、
伊坂千早さんですね、
うん、
さあ行きましょう、なんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とは、
うん、
転生したら大白熊だった件っていうのが来てるんですけど。で、本ですかね。転生シリーズありますけど。
ありますよね。
ねえ、この本、俺読んでどうしたらいいんだろうって。だから、まあ、あの、異世界で育った人が転生して大城熊さんになったというお話でございます。
化け物になってたみたいな。
なんかな、異世界ではなんか王子だったのかな。で、来たらこっちのあの、このね、ラジオのこれをやんないといけない。道理でなんか話がうまいわけだなと思って。ねえ、さあいいですね。さあ続きましてがですね、難しいな。かすみそファブリックっていうのも来てるんですけど。ちょっとこれ難しいな。さあ続きまして、ついにバンドリとコラボ、リエハローハッピーワールドに加入っていうのも来てますけど。
なんで誰もわからないやつ。
ごめんなさい、これはもう誰もわからないです。ただリエさんがあの20周年ということでハローハッピーワールドに加入ということでFM 那覇関係ございませんね。リエさんの何周年とかだったらわかるけど。さあさあ、で最後にあのこれ FM 那覇20周年の記念品ですね、コナカペールワン襲来ということでついに来ます。
やっとか。
20周年でついに来てくれるそうですね。さあランリーレさんありがとうございます、うん、さあ続きましてメールの方、あ、ごめんなさい、こちらツイッターの方から柴弘さん行きたいと思います。
はい、
なんでそれ、FM 那覇が20周年で作った記念品とは、
うん、
目をしている大城の、ま、立った像ということで。
いいですね。
いや、いらんな。目してる像がそこにならあるんでしょ、外に。これ誰がどうしたらいいみたいな。みんな、な、俺側の方で撮るんだ。目砂で。
なかった、そういう風船。
いや、なかったな、一個も。目っぽいの一個もなかったですから。作ってもらってないですね。さあ、続きまして。ラジオを加える木彫りの熊の置物。なんかちょくちょくあるけどね、熊の置物。
鮭を加えて
るやつで、ラジオを加えてるって。
うん、
まあでも、 いいかもしれない。これが大白熊さんになってるみたいな。
そうそうそう、かわいい、あの、ね、風船で作った大白熊さん
ね。そうそうそう、
さらに
いや、柴弘さん結構本当にいいの送ってきてるさあ続きまして、あ、これいいですね、
うん、
ボーリングのマイボールということで、あれに FM な20周年って書かれてるだけあの使うこともないし、なかなか、
うん、まあ、飾るしかない。
そうそう、ボーリング場にマイボール持っていくほどのあれでもないしみたいなこれ一番ただただ飾るだけのやつですねこれ面白いな。続きまして、朝掘りのタケノコというのが来てますね。前回言ってたね、朝掘ったタケノコでございますね、うん、さあありがとうございます。さあ続きまして、コタコタコータくん、いきたいと思います、
はい、
さあ、なんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とは、うん、20周年記念使用済み特大ドラム缶ということで使用済みとかないのよ。
なん
なん、もう怪しさしかない、なんか怖いんだけどマジで、うんうん、ドラム缶で使用済みって聞いたことないんだけど、
怖さがあるよ、
怖さあるよね、うん、さあ続きましてがですね、20周年記念2020年カレンダーということでもう過ぎてますね、もういらないですけど、一応あの20周年記念って書いてある
余ったやつだろ、
絶対、そう、絶対余ったやつに20周年って書いてあるだけでございますね、うん、さあ続きまして、うんうん、20周年記念2抜きトランプということで2が入ってないですね、20周年だけに、うん、20周年だけに、
う
ん、2年だったら分かりますけど20周年だから2を抜きましたということで、うん、本当にどうしてこれは、
うん、
続きまして、空気椅子20年ずっとする権利ということで、
あ、 いいですね、
いやいや、なんでそれと、うん、で別に権利は持ってるからね、ずっとね、うん、俺らはね、うん、やっちゃダメなんて言われてないですから、うん、ね、空気椅子のさあ、でラストですね、
はい、
20周年記念20ブッキング発生権利ということで、うん、まあ、20ブッキングされる、なんか発生する権利をもらえるという、
いいじゃないですか。
いやいや、適当なこと言うなよよくわからんよあれかな、なんかにブッキングしたからどっちか休めるよみたいな、
うん、あ、いいです、いいですね
よくわからんよこれ太田く
ん、太
田くん前半いいんだけど後半がなさあでは続きまして、あのホルモン小発さんから来ております。さあ、なんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とはっていうのの答えなんですけど、うん、もう無理だ、ワニ先生縛りはきついって来てるんですけど、誰も縛ってないですよホルモンさん、あのもう全然ワニ先生から放たれて思考を好きに答えましょう、大喜利だから絶対ワニ先生を絡めないとダメだと思ってるみたいでホルモンさん
いいのによ、
そんなことないですから。さあではですね、続いてメールの方からいきたいと思います。
はい、
はい、こちらラジオネーム沖縄大好きさんです。
はい、
はい、行きましょう。なんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とは、
うん、
最近夏になって昆虫を見かけるようになったことから、昔東映作品に出てたメタルヒーロー B ファイターの全キャラクターの銅像を東映さんからプレゼントされたっていうのが来てますね。
B ファイター
B ファイターカブト
ですね。
知らないですか。
知らない、わかんないわ。
懐かしいな。
あ
ったけど、いやいや、なんかその記念品なんで東映さんそれを FM 那覇の20周年に送ってきてるのかわかんないけどさあ続きましてがですね、
うんうん、
FM 那覇20周年ということで、うん、20歳のお祝いにビールを持ってくるが、それを FM 那覇内にビールをかけまくるという記念品でございますあのね、わーって、そう、20歳になったから飲め飲めみたいな感じで、
なるほど、
そうそうそうそう、あのずっとこの FM 那覇の中にかけて回るという、
うん、
次の日が大変な出来事でございますさあいいですね。さあ続きまして、20周年記念に20個の紙飛行機をプレゼントされるっていうのも来てますけどこれ、なんでってなるけどね、うん、FM 那覇さん関係あります？紙飛行機みたいな、うん、なりますけど、さあありがとうございます。さあ続きましてメールの方から万代さんでございます。いいですね、数めっちゃ売ってきてますね。さあなんでそれ FM 那覇が20周年で作った記念品とは、うん、スタッフさんの笑い声入りの笑い袋ということで、
うん、
さあスタッフさん ね、そう、笑い方があの独特でございますから、うん、大城さんの笑い声入ったらもう最高ですねなんかわかります、安心するのわかりますあ、大城さんに受けてるみたいな
後ろでな、そうそう、様に聞こえるんだよな
そうそうそうそう、いつ笑うかなって聞いてますからねこっちはね。さあ続きまして、
うん、
旧木曜オリジンアワーで流行った高崎レイニーナイトの原曲っていうのが来てるんですけど、多分誰もわからない、あの万代さんしかわからないような記念品ですね。なんでそれってなるけど、 欲しい人は欲しいかもしれないですね。万代さんとか特に。さあ、続きましてがですね、日時未定と書かれたリクエスト単独ライブ招待券ということで、これぜひお願いしますよ、FM 那覇さん。FM 那覇でやりますから。ね、この、
未定ですけどね。
そう、未定ですけど、いつやるかは分かんないですけど、とりあえず持っといてくださいよ。うん、さあ、ではラストですね、
はい、
タッコさんの右手を上げろの SE ということで、でこれ目覚ましで欲しい人いるんじゃないですか。
ああ、そうなのかな。
そうそう、タッコさんがね、あのいるときに、そうそう、右手を上げて、うん、みんなからの幸せをもらうという、うん、そう企画をやってて、みんな右手上げてたんですけど、うん、タッコさんの周りがどんどん幸せになっていって、
吸い取られていった
んですね。吸い取られていくように、
逆に。
スーズー結婚して、サーキー結婚して、アーリー結婚して、で、最後には、みたいな感じで。
そうそう、やらなくなって。
やらなくなってから、そう、もうやめようって言ってから、なりましたから、ね、そうそうそうそう、この SE ちょっと欲しいですね。いいですね。さあ、万代さんありがとうございます。はい、さあ続きましてがですね、うん、どんどんいきたいと思います。うん、ラジオネームカーボンギアさんですね、はい、こんにちは。リエスンマングマングーさん、気象転結ライブで配信 MC で会場にいるならお客様の見送りに降りてきたらいいのに、ケイスケさん。いやいや、マングさんにも言ってよ、それは。だとしたらマングさんもいるんだから。
そうよ。
で、あとあの芸人さんたちがね、ワーキャーやってる時に配信 MC 降りて握手求めるって、なんか逆に俺ら何様だってなっちゃうからね。それはちょっと恥ずかしいですからね。さあ、いいですね、行きましょう。なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とは、
うん、
発泡スチロールということで。なんで。あと、空の発泡スチロールって処分しにくいの分かる。
そう、そうなんだよね。
ね、あれ、
何ゴミだな、
そう、何ゴミなの。
なんか、
どう割ったらいいのっていう。
割ってからなんか、ビニールにとりあえず入れないといけない、
ね。粉が落ちるでしょ。
そう、粉落ちるし。ね、なぜか3袋ぐらいになってるし。
そうそうそう。
一番いらない。
粉が飛んでいくしね、
一番いらない発泡スチロールですね。さあ、続きましてがですね、オスネジとメスネジっていうのが来てますね。いらないな、うん、どっかで使えるかもとは思うけどね。ただいらないのよね。
そ
う、使えるかもとは思うのよ。さあ、続きまして。左利き専用缶切りということで、
うん、
これも使いづらいのよね。
あ、なるほど。
左利きじゃないと使いませんから。
俺なんかいつも見てるのあれ、
右利き専用なんだ。そう、右利き用ですから、そうそうそう。さあ、続きましてがですね、死後の世界と書かれた小冊子っていうのが来たんですけど、これも怖いですね。
うん、
さあ、ではラストですね、昭和の殺人現場にある大きなガラスの塊の灰皿ということで。ありましたね。めちゃくちゃでかい灰皿ありましたよね。
あった。
あれで殴られて死ぬんだ。
そうそうそう、大抵あれで死にますから ね。
ね。
さあ、ありがとうございます。さあ、続きましてちょっと林でいきたいと思います、うん、チョメマンさん、リエパンデミックさん、大城さん、皆さん、ハイサイタッコさんの15番目の男ですよ、チンチロリーンということで、はい、なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とは、
うん、
すっとこどっこいそばしょうの体重で大城熊さんの顔入り抱き枕ということで、蕎麦匠の体型の大城熊さんの顔の抱き枕。これ誰が得する。さあ、これもいいですね、800番の紙ヤスリっていうのが来てますけど、指定するんでしょうね。紙ヤスリにもいろんな種類があるから。
そうなんです。
800番台の紙ヤスリ。誰がわかるのという話ですけどね。さあ、続きまして、避けるチーズ、スモーク味ということで。
これも、簡単に済ました
な。そうそう、簡単に済ましたな。とりあえずこれでいいか、みたいな。
ずってるよ。
さあ、ラストですね。過去20年間のパーソナリティの顔が描かれた米粒ということで。
あ、米粒か
ー。米粒な、邪魔なりそうな感じはありますけど。
ありませんでした、米粒に名前書くやつ。
なんかありましたよね。あの、ちっちゃいやつね。
あれ、カップルでやったら別れるってやつ。
そうそう、ありましたね。
知らなかった。
別れました。
別れました。
別れたんか、はい。
別れました。
さあさあさあ、ではですね、ツイキャスの方から軽く紹介したいと思います。
はいはい。
まずは、大城熊さんいきたいと思います。
はい、
なんでそれ、FM 那覇が20周年で作った記念ヒントはゆたしくステッカーということで。パクっとるかな。完全にパクっとるかなという。さあ、続きまして円楽さんいきたいと思います、はい、なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とはセパ局長のプラモデルということで。でもなんかプラモデルになりそうな身長ではあるというね、
うんうんうん、
さあいいですね。さあ、続きまして万代さんいきたいと思います、はい、なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とは一二の大神さんのギャグブックということで。だったら大神さんに出してほしい、それは。
無断でってなるな。
そうそう、無断でってなっちゃうからね、
うん、
さあ、続きましてがですね、柴博さんいきたいと思います、
はい、
なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とは地球儀ということで。なんかちょくちょくありそうなねところですね。さあ、ではラストいきたいと思います、
はい、
円楽さんいきたいと思います、
はい、
なんでそれ、 FM 那覇が20周年で作った記念品とは ウチナーグチナウのベストアルバムということで、
いいかもしれない、
いいですね、これはこれで欲しいです ね、 ですね。さあ以上でございます。ではマングさん、MVP お願いします。
悩むな。
さあもう時間がないな。
発泡スチロールかな。
そうだね、
私も今日それ思った。
あ、いいですね一番いらないだ、20周年で書かれた発泡スチロール、
なんでそれ、
なんでそれってなりますから、はい、さあではおめでとうございます。はいはい、カーボンギアさんですかね。
カーボンギアさんかな。
さあさあおめでとうございます。さあそれではですね、来週のお題発表したいと思います。はい、来週のお題、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とは、うん、ね、肝試しでお化けの方がびっくりした出来事とはこちらでございます。うん、はい、はい、以上大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい、
さあではですね、もうラストとなりますね。うん、またコロナもねちょっと増えてきてますので、
うん、そう
だからな、
そう3000何人になってますので、皆さんもお気をつけて過ごしてください。はい、はい、というわけで、本日お届けしたのはリクエストチョメナスケと
リクエストマングースオシロと
劇団アズは金城理恵でした。
はい、バイバイ
バイバイ。